皆さんおはようございます。はーい、現場の皆さんも、Zoom の皆さんもこんにちは。 YouTube の皆さんもこんにちは。少し間がね空いてしまいましたが、ローマ人への手紙6回目、他人を裁く人よということでね、お話をしたいと思います。ね、重いですか？重いですか？はい、ね、重いと感じる人は余計にちゃんと聞いてくださいあなたのためのメッセージだこれはね。はい我が家の洗濯機はですね、買って4年目なんですけど、なぜか最近すごく悪臭がするので専門のお掃除屋さんに来てもらったんですね。
痛くない
、まあこのように徹底的に解体して調べてくれたんです。でこれね、ちょっと写真だと分かりにくいんですけど、これ洗濯槽を取り出してね、その洗濯槽の外側には下半分に普段使っている洗剤がこびりついてるんですね。で上半分にもおそらく同じ洗剤が下地になってるんだけど、その上に膜を張って下地になってるんだけど、その上にカビがびっしり生えてるの、これ。うん、いや、ひどかったよ。でね、なぜ下半分にはカビがないかというと、一応洗濯槽を洗うために時々水を溜めて別の洗剤、塩素系のやつとかで洗ってるんですよね。だけど下半分しか水溜めてないので、下の部分のカビはカビだけ、下の部分のカビだけが取れてるという状態になってるの、これはね。洗剤でカビは取れても洗剤で洗剤は落とせないんですよね。で今回このように徹底的に解体してくれて、まあ、こう隅々までこう綺麗にしてくれてですね、思えたね、こうちょっと、そう、はい、まあ、こういうふうにピカピカにですね、してくれたわけでありますね。お掃除革命さんですね、皆さんごで彼曰くね、縦型の全自動洗濯機は必ずこうなると、うちはまだだいぶマシだって言ってました。でドラム式でも乾燥機がついてるやつは穴に糸が詰まったりなんかして、結局カビるって言ってました。で結論としては二層式が一番清潔だってね言ってましたね。はい、その洗濯機っていうのは洗濯物をきれいにするための機械ですよね。そのために使う洗剤が洗濯機そのものを汚していると。しかもそれは見えないところに気づかないうちにこびりついている。きれいにするためには専門のお掃除屋さんに徹底的に分解してきれいにしてもらうしかありません。ところでね、これはまるで人間の姿のようだなと思ったわけです。人間って裁き合う動物なんですよね。でそれは自分の汚れよりも他人の汚れの方が気になるからです。そして他人をきれいにするための洗剤をみんな持ってるんですよね。でそれ自体がいつも悪いわけではないんですけど、時に他人をきれいにしようとするその洗剤が自分にこびりついているという、そして凝り固まっているということに気づかないことがあるかもしれない。例えば新約聖書に出てくるパリサイ人は、主税人や遊女のように分かりやすく汚れている人々を裁いていたんですね。で彼らには自分たちで作ったたくさんの掟という名の洗剤があったんです。イエスに言わせると、あなた方も同じように汚れているだけではなく、人を裁くために使っているその洗剤がある意味もっとあなた方を汚しているということだったんですね。でもそれは外側には出ない、自分ですら気づいていない、見えないところに無意識に溜め込んでいる汚れだったんですね。で私たちもですね、自分の中にパリサイ人がいるんです。人の過ちは本当に気になる、でも自分にも見えていないような隠れたところにたくさんの汚れを溜め込んでいるわけですね。でその汚れ汚れというのは自分自身の義正しさという名の潜在かもしれない。なんか悪臭漏れてるなと思っても、それがどこから出ているのかさえも気づいていない、いや悪臭が漏れていることすら 自分では気づいてなかったり、まあ、例えばさっきの話でも皆さんは、へえ坂本家の洗濯機ってそんな汚いんだって思ったんですよ、ね、あなたんちの洗濯機もっと汚いからね、絶対見てない だけだからねこれね、うん、だま、不都合なあなたんち汚いからねいやそっちが裁くから裁き返してるわけだからね、不都合な真実だと思いますけどね、はい、あなたにも専門のお掃除屋さんが必要です。それはイエス様です。今日はあなた自身を徹底的に解体してもらいましょう。そして悪臭の原因を特定してもらってイエスの手で改めて洗ってもらいましょうという話なんです、はい、で今日のメインポイントはエリートクリスチャンは一人もいないということを話したいと思います。はい、で今日はですね、ローマ人への手紙2章を見ていきたいと思いますが、復習ですけれども、使徒パウロが紀元、57年頃に書いた手紙ですね、これはね、宣教旅行の途中でコリントという町から、まだ行ったことのないローマの教会に宛てた手紙、これがローマ書で、1章の前半はまず挨拶から始まります。そしてローマに行きたいんだという情熱が語られ、信じる者を救う福音の力が力説され、そして一章の後半に入ると、神がこの世界に対して持っておられる怒りについて語り始めるのですが、まずは異邦人の罪が糾弾されていきます。彼曰く、はい、自然界を見れば神がわかるはずだと。でこれを一般啓示と呼んでいる。なのに彼らは、はい、まあ、偶像礼拝、そして性的な堕落、前回は特にその中でも同性愛の問題について論じました。まあ、そんな人間をですね、落ちていくままに任せるということが神の怒りの表現なんだとパウロは言うわけですね。はい、で、前回読んだ一章の一番終わりの部分をもう一度ざっと読んでみましょうね。よろしいでしょうか。一章29から32、彼らはあらゆる不義、悪、貪欲、悪意に満ち、妬み、殺意、争い、欺き、悪巧みにまみれています。また彼らは陰口を言い、人を中傷し、神を憎み、人を侮り、高ぶり、大言相互し、悪事を企み、親に逆らい、浅はかで、不誠実で、情け知らずで、無慈悲です容赦ないですこれね。彼らはそのような行いをする者たちが死に値するという神の定めを知りながら、自らそれを行っているだけでなく、それを行う者たちに同意もしているのです。前回これを私が読んだときに、私がなんて言ったかというと、皆さんこういう悪い人いるよなって自分を吟味せずにそういうふうに思ってませんって私言ったんですけど、今から2章に入るとですね、まさにそういう態度についてパウロは話し始めるのでありますね。はい、ということで、今日は2章1節から読んでいきます。よろしいでしょうか。はい、ですからすべて他人を裁くものよ、あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことで自分自身に裁きを下しています。裁くあなたが同じことを行っているからです。アーメンって誰か言えた言った、ああ言ったんだね、ああそうだね、はい、身につまされるね、はい、で、一章でさっきで出てきたどうしようもなく堕落した異教徒の話を聞いて、そうだそんなやつは神に裁かれるべきだと思っている人たちに、いやあなたも一緒ですけどと矛先が向けられます。問題はここで言ってるあなたっていうのが誰を指しているかっていうことなんですけど、私の結論を先に言うと、ここからパウロはローマの教会にいるユダヤ人信者をイメージして語り始めていると 考えています。で、学者によってはまだここは異邦人をイメージして語っていて、ユダヤ人の話に切り替わるのはもう少し後の17節、この章のねの17節からだという人もいますが、私は、まあ、今回何度も読んでですね、もうこの1節から対象はユダヤ人になっていると考えるのが自然だというふうに思っていますので、1章までは異邦人の罪、そしてこの2章はもう、ユダヤ人の罪について論じているという前提で解説していきますからね。よろしいでしょうか。はい。この先ですね、2節3節、そのようなことを行う者たちの上に真理に基づいて神の裁きが下ることを私たちは知っています。そのようなことを行う者たちを裁きながら、同じことを行っている者よ、あなたは神の裁きを免れるとでも思っているのですか。はい。そのようなことを行う者たちという言葉が繰り返し出てきています。これは先ほど一章の最後に出てきたあの長い罪のリストを行う人たちということですね。でね、このローマ人への手紙の目的の一つは、このね、ローマの教会にいる異邦人信者とユダヤ人信者の摩擦を解決するということなんですね。で、この手紙がローマの教会でこう朗読されたりするわけ。で、その時まずパウロが一章で異邦人のどうしようもない罪をこう論じていく。するときっとそこにいるユダヤ人たちのグループは含み笑いしながら優越感に浸っている。我らこそはもともとは契約の民なんだというエリート意識があったに違いない。そのユダヤ人信者たちにパウロは、あなたは神の裁きを免れるとでも思ってるのかと冷水をパチャーと浴びせるわけですね。で、パウロにはまだ自分が言ってもいないローマの教会の信者たちの心の状態が手に取るように分かっているわけですね。さあ4節、はい。それとも神の慈しみ深さがあなたを悔い改めに導くことを知らことも知らないで、その豊かな慈しみと忍耐と寛容を軽んじているのですか。昔からこの一節は私はちょっと不思議な一節だなと思ってて、っていうのはどうですかね、これね、神の慈しみ深さがあなたを悔い改めに導くことも知らないでって言うけど、いや導いてないから悔い改めてないんだよねって一人で突っ込んでたんですけどわかる、言ってること。いや導いてないから悔い改めたんじゃないんじゃないっていうふうに一人で突っ込んでたんですけど、まあ私はあのようやく成長しましてですね、今はなんとなく言いたいことがわかるわけですね。神が罪人をどれほど愛し、どれほど涙を流し、どれほどの犠牲をもって救いの道を備えたか、それが神の慈しみ深さです。それがわかるときに人は初めて自分の罪の深さを認識する。例えば親が子供を叱りつけるとき、激しく叱っても反発するだけだったりするけど、親の涙で初めて自分の愚かさがわかるっていうようなこともあるかもしれないね。まあ、しかしね、これは本当に不思議な一節だと思ってるんです。っていうのはこの一節の前も後も神は怒ってるぞ、裁きが下るぞっていう話がずっと続いてるのに、その神はあなたを許したくて許したくて忍耐したがらしながら待ってるんだというメッセージが一瞬ここで出てくるわけですね。ところが何ところが神が裁きをなかなか下さないということを神の愛と忍耐だとは捉えないで、それを神の甘さだと、甘さだと勘違いして侮っているっていうわけだね。はい、5節、 あなたは頑なで悔い改める心がないために、神の正しい裁きが現れる御怒りの日の怒りを自分のために蓄えています。実に皮肉に満ちた言い方ですね、これね。なぜかというと、イエス様は天に宝を蓄えなさいって言ったんだよね。神に従って生きる人には気づかないうちに天にたくさんの財産が増えていて、やがてそれを見てびっくりするからねっていうことなんだけど、ここでは逆に神に従わない人には気づかないうちに神の怒りがどんどん蓄えられている、やがてそれを見てびっくりするからねっていう、怖いですね。はい、6節。神は一人一人その人の行いに応じて報いられます。忍耐をもって善を行い、栄光と誉れと朽ちないものを求める者には永遠の命を与え、利己的な思いから真理に従わず不義に従う者には怒りと憤りを下されます。良い行いをしたら天国に、悪い行いをしたら地獄に行くっていうことですか？あれ？そうだっけ？アーメンだけど、いやでもちょっと待ってね、行いによって天国に行くんだっけ？というふうに、はい、ありがとうございます。信仰なんだよね。だからね、そういうふうに読めちゃうんだけど、そういうことじゃないんですね。パウロはこのローマ書のもっと後で、人は信仰によって救われるんだということを力説していくんですけど、信仰を得た人は行いも変わっていくはずなのだということも合わせて語ることになります。つまり彼の中では信仰と行いは最終的にはセットなんだと思ってるわけで、この2章の段階では行いと信仰どちらで救われるんかっていうことが、救われるのかっていうことが論点じゃなくて、図にするとこんな感じでね、はい、信仰で救われる人の行いを伴う歩み方と、不信仰な人の悪い行いの歩み方と、ざっくりと2つに分けて論じてるという、こういう図式で論じてるわけですね。わかりますこれ、で、9節ね。悪を行うすべてのものの上には、ユダヤ人をはじめギリシャ人にも苦難と苦悩が下り、善を行うすべてのものにはユダヤ人をはじめギリシャ人にも栄光と誉れと平和が与えられます。はい、ギリシャ人という言葉は異邦人というのと同義語だと思ってくださいね。聖書の世界観では人類はユダヤ人か異邦人に分けられます。しかしここでパウロはユダヤ人か異邦人かが問題じゃなくて、どちらであろうとも神を信じて善を行うか、信じずに悪を行うか、そこで運命が分かれるんだからねということ、どちらでもどちらにも生きうるということを論じてるわけですね。わかりますか？ついてこれてる？非常に難しい、ね、どちらもどちらにも生きるという、ね、ことですね、はい、なぜかというと、はい、これ一緒に読みましょうか。せーの。神にはエコひいきがないからです。思い出してくださいね。これはユダヤ人に向かって語られているのですからね。お前らユダヤ人だからって特別だと思うなよ。本物の信仰によって生き方が変わっているかどうか、そこを神は見てるんだからなと言いたいわけだよね。はい。で、さらにちょっと込み入った話になってきますから、頑張ってくださいね。12節。律法なしに罪を犯した者は皆、律法なしに滅び、律法のもとにあって罪を犯した者は皆、律法によって裁かれます。なぜなら律法を聞く者が神の前に正しいのではなく、律法を行う者が義と認められるからです。はい。 引き続きユダヤ人と異邦人の対比が続いてるんですね。立法なしに罪を犯した者っていうのはモーセの立法を与えられていない異邦人のことですよね。で、その彼らが立法なしに滅びるっていうのはちょっと不思議な感じがしませんか。っていうのはルールがないのに、じゃあ何によって裁かれるのって思うじゃないですか。で、その答えはこの次にすぐ出てくるのでちょっと待っててください。で、一方でモーセの立法を持っているユダヤ人は、まあ、ユダヤ人、こっちがユダヤ人です、はい、は当然そのルールで裁かれると。立法を持っているだけじゃダメで、行っているかどうかが問題だからねというふうに最後に言ってるわけだね。大丈夫でしょうか。はい、はい、14-15、立法を持たない異邦人が生まれつきのままで立法の命じることを行う場合は、立法を持たなくても彼ら自身が自分に対する立法なのです。彼らは立法の命じる行いが自分の心に記されていることを示しています。彼らの両親も証ししていて、彼らの心の思いは互いに責め合ったり、また弁明し合ったりさえするのです。言ってること分かりますかね。これね、結構表現が難しいですね。言いたいことは、神はすべての人にこのね、良心という形で立法を書き記しているんだと。もちろんモーセの立法のように細かいなんか食物規定とかね、そんなもんがあるわけではないが、人を殺してはならない、盗んではならないといった、こういったことは誰に教えられるまでもなく、みんな本能的に知っているではないかと。だからこの良心というのも一般啓示なんですね。一般啓示の他のものは何だったか覚えてる？違う、あの一般啓示の中に何が入ってるか、自然ね、はい、自然とか良心、両方とも一般啓示ってことですね。つまりある意味別の形でちゃんと立法を持ってるんだよ、それに基づいて裁きがあるんだよっていうことですよね。で、最後のこの彼らの思いは、心の思いは互いに責め合ったり弁明し合ったりするっていうのは、これは神を知らない異邦人でさえ、これは正しいことだ、これは間違ってるんだというふうに道徳について議論しているじゃないかという意味合いだと思います。まあ、実際そうですよね。はい。で、今日の最後の節ですね。16節。私の福音によれば、神の裁きは神がキリストイエスによって人々の隠された事柄を裁かれるその日に行われるのです、はい、人々の隠された事柄って何でしょうかね。ユダヤ人であれ異邦人であれ、神は全世界のすべての人に何らかの立法を与えているんだと。でもその光の量は人によって違うわけだよね。どれぐらいの光がその人に与えられ、そしてその人が具体的にどのようにそれに応答したか、これは他人の目には絶対わからない、人の目には。でも全てが明るみに出て正当な裁きが来る、下る日が来るよと言っているんだけど、その日が来る前にすでに人間同士でどちらの方が優れているかと裁き合っている姿がある。その愚かしさをパウロは伝えたいのではないでしょうかね。はい、ということでね、これが2章の前半部分でした。今日のテキストはここまでで、後半は、次回に回したいと思いますが、さあここから適用に入っていきたいと思いますけど、今日のメインポイントは何だったでしょうか。鳥もいない、えらい、はい、もう今のが言えた人はエリートだと思います。はい、他の人はちょっとあのね、まあ落第かもしれないね、はい、見てきたように、パウロは旧約聖書で神との契約関係にあったユダヤ人が 異邦人に対してエリート意識を持っているということを牽制して、すべての人が神の前に罪人なんだと論証しようとしてるんですけどね。まあ日本の教会には全く同じと言える問題はありません。私たちの教会を見てもユダヤ人信者と異邦人信者でいがみ合ったりしてないですよね。いないからしかし別の形である種の宗教的優越感を持って他者を裁く、または見下すということはよくあるんですね。表面に出なくても誰しも心の底では何かしらの誇りを持ってしまっているのではないですか。でイエス様ね、マタイの7章の1節で、今日は遅いねこれ反応が、はい、裁いてはいけません、自分が裁かれないためですと言ってますよね。でもこれはあらゆる状況において誰かの罪を指摘してはいけないという意味ではありません。例えば私が娘に悪い言葉使っちゃいけませんよって叱りつけたとしてね、そこで娘が裁いてはいけないって書いてあるのに牧師のくせに聖書に従ってないって、まあ言ってきたら困りますよね。まあ、だから私はその聖書箇所だけは教えないようにしようと思ってるんですけどで教会でも同じで、悪いことは悪いと言わなければいけない、間違った教えは間違っていると言わねばならない。でもどんな場合でも大切なことは愛と謙遜がベースになっているか、それを言うときにもうさっきからドキドキしてる人が若干一名です。ね、そのためには自分が相手より優れているというこのね宗教的優越感を自己チェックする必要があるわけですね。で今回私はどんなことが優越感になりうるかなとリストアップしてみました。自分の中で12個出てきました。はい、で、これをざっくりと3つのグループに分類してみました。でこれはねくっきり分かれるわけじゃなくて、まあ、多少またがったりとかしますが、まあ、あくまでも整理のためにざっくりと大きく分けました。でここからこの3つのグループで、宗教的優越感の罠ということでね、3つちょっと語っていきたいと思います。でさっきの細かいやつは順々に出てきますからね。1つ目、どんなことがね優越感になるか。1つ目、頑張り。でこのグループに分類したのは次の4つです。よろしいでしょうか。信仰歴、奉仕の量、伝道の身、献金の額。自分は長くクリスチャンとして信仰生活を送ってきたし、教会にも長年通い続けてきたし、奉仕も頑張っているし、伝道も成果を出しているし、お捧げ物もしている。多分この隣の人よりは多く捧げているね、例えばどうでしょうかね皆さん、あの何十年もクリスチャンやってきたとして、つい最近クリスチャンになった人からちょっとその聖書解釈違いませんとかって言われたらカチーンとか来ません？特に的を得ていたらね。そういえばこの前ね、あのこんなことがあったんですけど、救われて3年目ぐらいの若手の教会のメンバーから僕に質問で、イエス様の言葉で決して誓ってはならないと書いてあるのに、キリスト教の結婚式で新郎新婦が誓うのはいいんですかと突っ込まれて、まあ、私は長年結婚式の司式してるんですけど、あれなんでそれな、あなんでいいんだっけやべえ即答できねえって、ちょっとこれ恥ずかしくねみたいなで調べてですね、まあ誓っても問題ないでしょうという結論にはなったんですけど、まあ後輩の突き上げにもですね、決して私はうろたえることなく、決してカチンってくるようなことは決してなく、むしろ鋭い質問をする頼もしい後輩だなと私は嬉しく思いましたけどね神の家族の中で先輩後輩関係なく 対等に聖書を議論できる雰囲気が必要だと思いますね。そして大切なのは拍手が来てできるふりしないっていうことを大切にしたいと思っております。ところでね、皆さん、イエス様の例え話でね、マタイ20章に労働者の例えっていうのがある。ブドウ園の主人が朝早く人を雇って1日1デナリで働いて、ブドウ園に働いてねという約束でブドウ園に送った。でその後9時頃にもあなた方も行ってねとまた雇った。12時頃にも3時頃にも、そして最後には5時頃になって、また人を雇って畑に送る。そして賃金をもらうときに最後に雇った人たちから払っていく。1時間しか働いていないのに1デナリもらう。それを見て朝から働いていた人たちが、うわー、もっと多くもらえることになったのかなと思ったら、やっぱり1デナリでしたと。うわ、不公平じゃーんと怒るという話ですね、これね。ざっと言うとですけど、その時に主人は答えるんです。友よ、私はあなたに不当なことはしていません。あなたは私と1デナリで同意したではありませんか。あなたの分を取って帰りなさい。私はこの最後の人にもあなたと同じだけ与えたいのです。自分のもので自分のしたいことをしてはいけませんか。それとも私が気前がいいのであなたは妬んでいるのですかっていう。神は後先関係なく同じように今日必要な恵みで私たち全員を覆ってくれているんですね。恵みを共に喜ぶことができるだろうか。長年頑張ってきた自分は後のものより上の立場であるべきだという意識があると難しいかもしれませんね。それが一つ目のポイントでした、ね。はい、二つ目、どんなことが優越感になるか。特権で、ここに分類したのは役職、教会とかでどういうポジションかってね、露出度、どれくらい目立つ働きをしているか、まあ、人前に立つのはちょっと特別感あるんじゃないですか、ね、ね、賜物、ね、外見がいい人、能力、所有物、影響力、まあ、恵まれてる人はいますよね、はい、霊的体験とかね、私イエス様の声聞いたことありますとか、奇跡的な癒しを体験しましたとかね、まあ、こういった要素はすべて特権意識を植え付ける方向に働くことがあります。で、これらは確かに特権ではあるんですね。でも特権と責任、ね、特権と責任っていうのは同時に与えられているものなんです。じゃあその責任とは何かというと、それを使ってしもべとして使える責任、そのためにその賜物やら役職やらが与えられているということですね。つまり高慢になるためではなく、より謙遜になるために与えられているということです。で、さっきの話、ユダヤ人は神との契約関係にあった、それは全世界に祝福を流す公僕、公のしもべ、公僕としての立ち位置だった。でもいつの間にかエリート意識にすり替わっていた。イエス様がですね、ルカの福音書10章で72人の弟子を短期的に宣教に使わすシーンがあるんですね。その時特別な霊的権威を授けたんですね。で、弟子たちが戻ってきた時に大喜びでこう報告しているわけです。主よ、あなたの御名を用いると悪霊どもでさえ私たちに服従しますと報告する。パワーを得るというのは、それはそれは気持ちよかったと思いますよ。自分は特別だという気分で鼻高々にもなったかもしれない。 で、イエスは報告を喜びながらも、最後に驚きの一言を付け加えるんですね。こう言うんです。霊どもがあなた方に服従することを喜ぶのではなく、あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。救われているという恵みこそが喜びの最大の源泉であるべきだと言ったんですね。自分はどこに最大の喜びを感じているかと時々自分に問いかけてみることは大切かもしれませんね。それが2つ目ね。3つ目、はい、清さ。ここに分類したのは、まあ、例えば知識、もう聖書をすっごい学んで学ぶほどに本当は謙遜になるべきなのに、俺はもう人よりも目が開かれているという誇りが生まれるっていうことはよくありますね。めっちゃ聖書知識がありますみたいな。試練、自分はこんなに苦しいところを通って練られてきました。罪の小ささ、悪いことから常に遠ざかってきましたってね。ちなみに私、ね、僕は小さい頃から常に真面目だったので、社会的な意味では一度も道を踏み外したことがない。はい、ね。もう一つあるんですけど、罪の大きさ。え、なんでやねんと。これね、逆説的なんですけどね。昔はこんなに悪かった、でも今は悔い改めましたという、このギャップ感が大きいほど、より証が用いられる。それは素晴らしいんですけど、しばしばそれが自慢になってしまうということがよくあります。で、パウロが、かつては私は罪人の頭でしたって言ったときに、そういう自分を救った神の恵みを称えたわけであって、過去の過ちそのものを誇ったわけではないわけですよね。でも、まあ、そうなりますね、結構ね、うん、ある時ね、ユダヤ教の指導者たちがイエスを試そうとして、まあ、罠にはめようとして、姦淫の現場で捕らえられた女をイエスのもとに連れてきた。石打ちにすべきでしょうかと言ったイエスは何て言いましたか。あなた方の中で罪のない者がまずこの人に石を投げなさい。すると年寄りから始めて誰もいなくなったっていう話ね。イエスはこの女より罪が小さい人が石を投げろって言わなかったんだよね。罪のないものが投げろと言ったんですね。もちろん社会を運営するための機能として裁判制度とかね、もちろん必要ですけど、究極的な意味では神から見れば私たちは皆同じぐらい罪人だということでしょう。そしてこの場面で唯一彼女を裁く資格のあるはずの罪のない神の子は最後にこう言うわけですね。私もあなたに裁きを下さない。行きなさい。これからは決して罪を犯してはなりません。イエスはまず許しを差し伸べることで、そのことによって彼女の生き方を変えようとしたわけですね。なのに教会という場所ではしばしばクリスチャンたちは相手の成長のためではなく別の動機でお互いに石を投げ合っているのではないでしょうか。例えば想像してください。イエス様の十字架のもとに2人の人が、このモヒカンはなんだこれ。このモヒカン、こういう紙にする必要あったのかな。はい、まあ、2人の人がですね、祈ってるとしてね、同じことを祈ってるんです。この人たち、なんて祈ってると思います？同じことを祈ってるんですね。主よ、 この人ほどの罪ではありませんが、私の罪も背負ってくださって感謝します。十字架にかかっているイエスの目から見て、これは何という滑稽な姿でしょうかね。でも私たちの捧げる礼拝は、もしかして無意識のうちにこんな礼拝になっていないだろうか。自分を吟味する必要があるかもしれませんね。はい、ということでこれが3つ目だったんですが、最後にですね、ちょっと私自身のある体験を話して終わりたいと思います。もう6年ぐらい前のね、出来事なんですけど、あれ、イメージだからね、これ将来のオリーブ教会なんですけど、はい、まあ、それはともかくとして、クリスチャンの友人の結婚式で九州の方のある教会に行ったんですね。で、結婚式は土曜日で、私はホテルで一泊して次の日曜日に行く教会で迷っていたんです。結婚式のあったその友人の教会に行くというのが、まあ、順当ではあるんですけど、その友人自身はすぐハネムーンかなんかでいなくなっちゃって、翌日の礼拝には来ないって知っていたので、まあ、必ずしもそこに行かなくてもいいかなって思ったわけですね。で、牧師にとってはね、日曜日に別の教会に行く機会っていうのは貴重なので、ちょっと勉強のために行ったことのないタイプの、ちょっと斬新な感じの教会に行きたいなって思ったわけです。で、友人のこの教会は、私がすでにすごくよく知っている教団で、まあ、言っちゃ悪いけど、ちょっとこう雰囲気としては、ちょっと固い文化があるっていうか、そういうグループだって知ってた。まあ、もういろいろ目が開かれている僕からするとちょっと考え方古いかなって思う感じのあるグループだと分かっていたので、あまり興味をそそられないと。まあ礼拝の感じは大体想像できる、まあ普通だろうなって思った。で、ネットで調べた他の教会の候補は、ホテルからちょっとアクセスが悪かったりして、なかなかちょうどいい感じのところがなかったんですよね。なので、まあ仕方ない、まあ特別面白くもないだろうけど、そこの教会に行ってやるかって思ったね。で、行ってみると、まあ案の定というかですね、まあ普通だったんですね。特別派手でもない賛美チームと、まあ若干地味な感じの賛美リーダーがいて、今日のうちの教会の賛美リーダーみたいな花がある感じじゃないわけですね。はい、で、まあ、会場で歌ってる会衆もね、なんか別に特別霊的な高揚感があるわけでもなく、まあ、普通の穏やかなテンションで普通にまあ歌ってるだけ。別に悪くないよ。でもなんかわーって感じじゃない。で、メッセージも、まあ、きちんと聖書を語るいい説教ではあるが、悪くはないよ。でも40年もクリスチャンやっていれば、まあ、どこかで聞いたことがあるような内容で、まあ、特段驚くほどでもないと、ね。まあ、礼拝全体を採点するならば、可もなく不可もなくというところかなというふうになるはずだったんだね。ところが、その普通の礼拝の中で、私はかつてないほどの聖霊体験をすることになるんですね。礼拝が始まった時に、まず賛美リーダーが、神様どうぞ霊と誠どうもって礼拝できますようにという、まあ、こういうね、まあ、これまたよくある普通のお祈りからよくある、まあ、うちでもよく言うようなことですけど、そういうから始まるんですけど、その時にどうぞ私たちの高慢を砕いてくださいますようにってさらりと言ったんですよね。で、それを聞いた瞬間に、俺高慢だって思ったんですね。僕は神を礼拝しに来て そう大丈夫ティッシュあるからちゃんと用意してるから僕は神を礼拝しに来てね、兄弟姉妹を上から目線で品定めしている、何様なんだよと、もう激しく悔い改めに導かれたんですね。もうその瞬間のことはね、聖霊の働きとしか言いようがない。パッてね、自分の姿が見えるわけですね。そして賛美が始まるんですけど、まあ、普通の賛美なんですよねだけどだけど涙が滝のように流れて、もうおえつみたいになって、もううううってこうねもう泣き声こう出さないようにするのが必死っていう。で、あの他に泣いてる人なんか誰もいないから、あの人どうしちゃったのっていう感じに思われるに違いないので、もうどうしよう、声止まらないみたいな。でももう自分の罪がね、胸に迫って、もう涙が止まらない、震えて。でね、客観的に見れば、別に僕は人殺しをしたわけでも盗みを働いたわけでもないのだから、それぐらいの罪でそんな大げさじゃないってあなたは思うかもしれないんですけど、でもね、全ての罪はこの高慢の延長線上にあるんですよね。で、その時僕はこの罪のために血を流しているイエスの十字架が目の前にはっきりとイメージできたんですね。そしてその時にこう感じたんです。もうこの十字架以外に人生で大切なことなんか何一つない。抱えていたいろいろな悩みとか、許すことに苦労していた人の罪とか、もう何もかもが小さい。というより、神の子が人類のために死んだというこの事実以外に、この世で大切なことなんか何一つないと。これと比べれば、人々が追い求めている富も権力も快楽も、もう何もかもがちっぽけだというふうに心の底からその時思えたんですね。で、賛美が終わってね、今度メッセージが始まるでしょ。普通のメッセージなんだなのにもう一言一言がもう心に迫って、その間もずっと泣いてて、結局礼拝が終わるまで泣き通しで、多分僕の足元には水たまりができていたと思いますね。で、礼拝が終わって感謝を伝えに牧師のところに挨拶に行ったんですけど、もうそこでも涙出てもうまく話せなくて、そんな僕を先生は温かい目で見守ってね、くれたんですけどね。で、そのような大変感謝な体験だったんですけどね、実はこの話もう少し先がありましてね、その頃、そしてつい最近までもそうだったんですけど、私たちの教会は聖書フォーラムというそういうネットワーク、まあ、これ聖書研究運動のネットワークなんですけど、そのグループに属していたんですね。まあ、いくつかの理由で今は抜けたんですけど、今でもお付き合いがあって、本当に素晴らしい神様の働きなんですね。神学的にもぴったり一致してますので、かつて一緒だった時はもちろんのこと、今でもますます用いられますようにと祈っているわけですけど、ところが後で知ったことなんですけど、私が大変恵まれたあの体験をしたあの教会のあの牧師先生は、我々の聖書フォーラムの働きを批判している人だったんですね。多分ね、神学そのものはそれほどは違わない、働きの進め方とかにだいぶこう疑問があるというということだと思います。多分ね、つまり僕は彼から見るとアンチの立場の牧師だったということ、お互いそれを知らないで挨拶してたっていうね、ことなんですね。僕の働きを認めない牧師のもとで、僕は人生でも指折りの聖霊体験をしたというこの事実を、僕はどう考えたらいいのだろうと。で、ここに神様の明確なメッセージがあると私は考えたんですね。それは考え方が多少違っても、あれもこれも神の働きだということです。もちろんね、 明らかに教理的に異端であるとか、極端にカルト的であるとかいうことであれば話は別ですよ。そこ気をつけてくださいね。でも教理的に大丈夫だったとしても、私たちはみんな何かしらの勘違いとか過ちを含んだままでみんな働きをしているわけですね。その不完全さをすべて織り込み済みで、神は各教会や団体を用いておられるんですね。パウロはピリピ書の中で、クリスチャンの中でもある人たちがパウロに批判的で、純粋な動機じゃなくてね、党派心でキリストを述べ伝えているという話をするんです。でその時パウロは、そんな奴らとは付き合うんじゃねえぞというのかと思ったら、そうじゃなくて、こう言うんですね。しかしそれが何だというのでしょう。見せかけであれ、真実であれ、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのですから、私はそのことを喜んでいます。そうです、これからも喜ぶでしょう。このパウロの言葉ね、え、マジかって感じなんですね。パウロは福音の内容を曲げてしまうような教理的な間違いに関しては極めて厳しく批判するんですけど、教えている内容そのものが間違ってさえいなければ、動機とか方法とか、この際いいよという柔軟さを示すんですね。すごく正しいとは言わないよ、それは動機がいいに越したことはないよ、でも自分を批判する人たちの働きでさえ上から裁き返すことを彼はしない。彼は使徒なのでそれをしてもいい立場なんだけど、あえてそれでも主にお委ねするという姿勢なんだね。皆さん、私たちは皆少しは、イエス様、私はあの人たちよりは上ですよねという、そういう深層心理をどこかに持っていると思います。イエスの目には全部それもお見通しで、その上でイエスはあの十字架にあなたのためにかかられたのです。神の子が身代わりになるしか救う方法がないほどのレベルの罪人だったのは一体誰でしょうか。私もあなたも共にそういう存在だった。どちらの方がちょっとだけ上かっていう議論必要ですか。エリートクリスチャンはいません。そうではなく、恵みを共に喜ぶ、そういう群れでありたいと思います。はい、じゃあお祈りします。愛する天の神様、私たちの心には気づきもしないうちにたくさんの埃が、埃高ぶりがこびりついているようなものであります。人と比べてしまうという、もうどうしようもない差があります。神様、でも十字架のもとに出るとき、それがいかに愚かしくつまらないことかということに気づかされます。どうぞ気づかせてください。そして私たちがみんなへりくだって、その上でお互いに成長していけるように助けてください。イエスの御名によってお祈りします。アーメン。はい、じゃあ、
小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがあります。あなたもこの働きに参加してみませんか。献金はこちらのアドレスにて受け付けています。インターネット送金サービス、または口座振込に対応しています。